ごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日はですね、昨年末行いましたこの熱量と文字数の2021年アニメ、勝手にアニメアカデミー賞ね、こちらの方の反響のメールが結構ね、あの熱文字記者の方々から来ていましたんで、今回はもう別で、リスナー記者編ということで、あのこちらの方メールを全部紹介していきたいなと思いますので、日が燃える師範、そして足富慎吾先生、私サンキュー達夫でお送りいたします。メールくださった皆さんありがとうございます。この配信の感想はですね、熱文字 @gmail.com、 熱文字 @gmail.com までお願いいたします。ツイートの場合はハッシュタグ熱文字、ローマ字で熱文字でお願いいたします。近々ですとね、腐女子最高会議の収録とかある予定でございますので、もしご質問のメールなどありましたら、熱文字 @gmail.com までお願いいたします。YouTube の方でもね、ちょくちょく動画アップしておりますので、よかったら見てみてください。それでは本編でございます。どうぞ。
熱文字。
年末に、2021年勝手にアニメアカデミー賞、ね、やりました。
はい。
ご協力ありがとうございました。
こちらこそ。
ありがとうございました。
で、多分聞いた熱持ちリスナーからもですね、俺にもやらせろメールがすごいたくさん来てくれて。触発されたんでしょうね。結構自分なりに考えましたっていう人が結構来たんで、
はいはい。
ちょっと読みたいと思います。
はい。
ね、はい。
面白いですよ、割とね。チェックのスカートにはかなわない記者からいただきました。
ありがとうございます。
アニメのヒロインが可愛いのは当たり前。そしてその彼女たちのお母様も十分若く美しい。むしろ大人の魅力があり、ヒロインたちの未来を映す鏡です。
確かに。
そこで小生が今回持ち込んだ勝手にアニメアカデミー賞の部門は、ヒロインよりむしろお母さんの方でお願いします賞です。パチパチパチ
パチパチパチパチパチパチ、
いいですね。
エントリーナンバー1、ゆるキャンより島さき。東藩がお母さんが可愛いから娘のりんちゃんの株が上がるとおっしゃっていた通り、はい、この母にしてこの子ありの激カワ親子。昔はバイクに乗っていたアクティブなところも素敵です。エントリーナンバー2、死神坊ちゃんとクロメイドよりシャロン・レンドロット。坊ちゃんに逆セクハラで迫るヒロインアリスの母、坊ちゃんの実家のかつてのメイド長で信頼も厚く誰からも頼られる。かといって厳格で怖い人柄ではなく、お茶目で明るい性格、おまけに口元のほくろも色っぽい。ついでに今回のエントリーの中で母娘ともにロングヘアなのはここだけです。
なるほど。
その他は娘はロングで母はショートです。
ありますね、うん、そのパターン、うん、
そのパターンあるね。エントリーナンバー3、真白の音より沢村梅子。
わー、
シャニテンのね。
いいな。
主人公沢村節の母、謎が大きい美魔女で豪快でパワフル、美容系会社の社長でもある。第2話での津軽お原節での熱唱は圧巻でした。
おお、
なるほど、うん。エントリーナンバー4、
4まで言う。
彼女の彼女より、さきさきの母。ヒロイン、さきさきの母親、名前は不明ですが、性に対してオープンで理解があり、娘に主人公、向井直哉にバニーガールコスで迫る。秘策を与える親バカである。外見はショートカットで可愛らしい。
あ、逆パターンなんですね。
エントリーナンバー5、コミさんはコミュ障ですより、コミシューコ。
あー、
主人公コミシュウコの母、ショウコの美貌は母親譲りなのだが、母はコミ力が高く明るくノリが良い。
そうなんですよ。
娘と性格が逆なところが面白い設定です。そうですね。
ですね。
コミさんのお母さんすごかったね。
すごかったですね。
さて、2021年勝手にアニメアカデミー賞、むしろお母さんの方でお願いしましょうの大賞は？
お、誰だ？
エントリーナンバー2、死神坊ちゃんと黒メイドよりシャロン・レンドロットと、エントリーナンバー5、コミさんはコミ賞ですより、コミ周子の同時受賞です。
ちょっと、ずるい。
と思ったのですが、
あ、よかった。
実は両キャラクターの CV が井上菊子さん。
あ、
なので、井上菊子さんが受賞ということになりました。
素晴らしいですね。
素晴らしい。
うん、
再放送されていた機動戦士ガンダム MS-08 招待でのアイナ・サハリン役の井上菊子さんに改めて感動してしまったのも大きな要因です、
うんうんうん、
やはり井上菊子世代の刷り込まれた憧れは永遠ですね、うん、さて今年はどんな素敵なお母様に出会えるのか楽しみですね。それでは来年までさようならということでありがとうございます。
ありがとうございます。
菊子姉ちゃんが、
確かに強いです。
素晴らしい
です。
例えばお願いティーチャーの再放送をやるみたいなの、なんか井上さんツイートしてたよ。
え、再放送
なんかお正月
じゃなくて、
うん、
そうだったんですか。
そうなんですね。
おねティーも俺ハマったわー。
すごかったですよね。
僕も再放送で見ましたね。
あれ最高じゃない、あれ。
よかったですね。あれね。だからあの夏で待ってるっていう作品が、はいはい、そのお願いティーチャーのなんかちょっと関わっ、うん、なさ、後日談じゃないですけど。
はい、はい、はい。
だ同時に放送してたんですよね。
ああ、そうだっけ。
だから見比べられたってのがあったし、2012年かな、確か。
琴子さんの主題歌がね、また良くてね、はい、俺
も、
はい、水穂先生好きだったなぁ。ああ、もうフィギュアも持ってたな
ぁ。からね、お願いツインズにもね、佐藤さん言ってましたね。
いや、言ってた。
あの、フィギュアも引き取ってましたね。水着のやつ、懐かしいな
ぁ。お母さん賞面白いですね。
面白いですね。
続いて、クールミント記者よりいただきました。
ありがとうございます。
はい。
2022年、東批判をはじめ、編集賞の編集部の皆様、アニメ語り楽しみにしております。
ありがとうございます。
さて、今夜決定2021年勝手にアニメアカデミー賞を聞いて、足富先生が他にもアニソンがあったらメールくださいとおっしゃっていたので、
はい。
アニソン好きの端くれとして、小生も勝手ながらアニソン賞を発表しようと思い、メールしました。
おぉ。
脳内で選考会を行った結果、4曲がノミネートされたので、4位から順番に発表します。
はい。
4位、うまぴょい伝説。
ああ。
うま娘プリティダービーシーズン2の最終回エンディング曲。
あ、はい。
リリースされたのは2016年ですし、アニメソングというよりはゲームソングに分類されるかもしれませんが。
うん。
うま娘のアプリがヒットしており、アプリの CM でもよく流れていることや、音楽番組でも声優さんがよく歌われていた曲なので、2021年世間に最も影響を与えたアニソンではないかと思います。
うん、なるほどね。
作曲した本田明宏さんは、これまで電波ソングを作ったことがなく悩んでいた時に、うん、酒の力を借りたらなんとかなるかと思い、
そうなんですよ。
ワインを飲みつつパンツ1枚で踊りながら作った曲とおっしゃっています。
これガチでそうらしい
です。そうなんだ。
その結果、音楽的なルール違反がいっぱいある曲になったのですが、この曲についてラジオで解説していたサカナクションの山口一郎さんは、
うんうん、
音楽という空に羽ばたきたいのに普段五線譜に縛られていてそれができないでいる私たちに翼を与えてくれる天使ですと評しています。
おお、
どうですか足富先生、この4位。
いや確かに僕もそのやっぱ先行として、まあ、リリースされた、
うん、
あの日付を優先しちゃってたので、
うん、
うまぴょい考えたんですけど、
うん、
やっぱ2021年にリリースされた曲というルール上は入れてなかったんですけど、
なるほど、
確かにうまぴょい伝説の方が世間にはすごい知れ渡ってたでしょうし、いろんな音楽家の方が絶賛してたので、
本田明宏さんのエピソードとかはやっぱ有名なんですか、
はい、結構有名。やっぱこのうま娘のブームとともに曲の掘り下げが、うん、あのいろんなところでされてまして、
なるほど、
はい、あのこのうまぴょい伝説の歌詞にはその伸ばし棒が意図的にいっぱい入ってる、
うん、
ですよね。本当は必要ないはずなのに。
うん、
だこれも、あの、声優さんたちにレコーディングしてもらうときに、
うん、
あの、ここ伸ばして歌うんですよっていうのを分かりやすいように仮で書いてたやつらしいんですけど、
うん、
それが本採用されちゃったっていう。
どういうこと？
だから、そっか。遊び心を許容するのもアニソンの良さなんだね。
そうですね。しかもね、あの時は、ここまで多分、 なんか全国的なヒットになる、
うん、
とはまあ想像はつかなかったでしょうから、うん、結構、まあ、ふざけて作ったものが結構有名になったりとかって結構ね、うん、ありますから、
うんうんうん、
今回のうまぴょいもやっぱりそのいろんな制約がやっぱりお酒飲んだ状態で作ってるっていうのがあるんですからねその結果とんでもないのが生まれたっていうので、うん、ありましたよね。
3位人生イージー、ダイアローグ、ジャッキャラ友崎くんのオープニング曲。
はいはいはい、はい。
作詞作曲はユニゾンスクエアガーデンの田淵智也さん、編曲は田中秀和さんです。
おお。
サビはシュガーソングとビターステップを思わせるような軽快なメロディー。それに乗せて一番のサビでは、頑張って頑張って君の時代だと若者の背中を押す激励のような歌詞になっているのに対して、2番のサビではそれと対になるように、頑張ってないのは君の甘えだと叱責するような歌詞になっているのが特徴です。そして弱キャラ友崎くんはテレビゲームを題材にしていることもあり、チップチューンでゲーム的な要素をいっぱい入れて、田中秀和さんの代名詞である、分散オーギュメントも入れたテクニカルだけど遊び心のある曲でに仕上がっています。
うん、
ユニゾンさん、いいですね。僕はこの曲すごいやっぱ好きで印象残ってるんで、
うん、
思わず田淵くんにメールしちゃったもんね。うん、すげえよ、いいよ、これ、ジャクキャラ友崎くんすげえよ、みたいな。
返信はどうやるの、来たんですか？
いや、ありがとうございます、みたいな。
シンプルに、シンプルに。
まず、ダイアローグはね、最近ね、いろんな作品の主題歌、ね、担当、まあ、それ、ちょっと前だとあれだ、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。
うん、か、
あれだ、超人高校生は異世界でも生き抜くそうですよとかも、結構いろんな作品の主題歌やってますけど、やっぱこの人生イージーのね、このなんかやっぱゲームっていうのをモチーフにしつつ、でも人生はゲームじゃないんだよみたいな、
あ、ちょっとなんか苦い歌詞というか、
そういうの乗っけたりとかして、あとゲームサウンドの感じも結構前の作品ですけど、D フラグっていう作品もなんか、あの、一応ゲームを作る作品だったので、なんかゲームのピコピコ音が入ってたりとか、
うんうんうん、
結構そういうね、あ、作品に寄せた音だったりとかが入ってるのが、すごいいいなっていう曲ですね。
なんかね、年明けすぐに、とかお正月かな、アニソンクリエイターズバーっていう番組が NHK のラジオでやってて、で、田中秀和さんと田淵くんと、あと、畑明さんと、
うん、
まあ出てて、でやっぱりその自分のバンドとか自分の曲じゃないものを書くときの方がその遊び心がねやっぱ出せたりとか、
うん、
あのやっぱその歌う人に合わせてなんかいろいろできるっていうのが楽しいみたいなことをおっしゃってたんで、
あ、
はい、
多分なんかそういうね田中さんと田淵くんのその遊び心みたいなのが詰まった曲になったんじゃないかなと思いますね。
はい、
2位愛のシュプリーム、
はあ、
小林さんちの名ドラゴン S のオープニング曲。
オープニング、はい。
これは最高だったな。
うん。確かに。納得の、なんですね。
うん。うん。一期のオープニング曲、青空のラプソディが、これまでの、この歌手の方、なんて読むんだろうか。
あ、ファナ。
ファナさん。
ファナさん。
ファナの曲にはなかった、みんなで踊れるような楽しい名曲だったので、二期の曲についてものすごくハードルが上がったと思うのですが、青空のラプソディの楽しい雰囲気は残しつつも、ファナのシングル曲では今までなかった90年代の渋谷系ラップの要素を取り入れたり、ゴスペルの要素を取り入れたりと、また新しい引き出しを出してきて、佐藤純一さんの才能に感服しました。歌詞についてですが、アニメに使用されている1番については2019年には完成していたそうですが、2番以降の歌詞については2期制作が正式に決まってから作られたそうです。なので2番以降の歌詞にはメイドラゴンの登場人物の心情だけではなく、コロナとか京アニの事件とか世の中の状況を踏まえていろんな思いが詰め込まれているそうです。
はい、
というね、花さんの愛のシュプリーム、
いいですね。確かに A メロからいきなりラップ始まった時はびっくりしましたよね。
びっくりした。
えって、
あのオープニングのアニメーションとの愛がめちゃくちゃ良くてね、
らしいですね。
何度も見ちゃいました。
やっぱ一期の時のその青空のラプソディもそうでしたけど、
うんう
ん、なんか、やっぱね、あの今メールにもありましたけど、やっぱハードルが、やっぱ、ね、一期の主題歌があんだけ、広まると、二、うん、期の主題歌って相当ハードル上がるところを、うん、なんか軽々と超えたような、
うん、
全く別の曲、別の感じの曲で、 でも、ヒガ
くん見てないからそんなリアクション取んない
といいよ。いやいや、アマゾンプライムで見ますよ。うん、いや勉強しますんで。
見てないもんね、そんな、ね。はい。関心ないでしょ。
いや、関心あります。関心ありますよ。うん、関心ありますよ。うん、データで。メモメモ、メモや、メモや。
メモメモ、つって。ここへ。
1位。
浜さんがよくやるや
つ。1位ね。はい。インパーフェクト、大石正義。ダイナゼノンのオープニング。
ダイナゼノン。はい。
2021年、個人的に一番リピートした曲なので1位にしました。2018年にオクトとして担当したダイナゼノン、グリッドマンのオープニング曲、はい、ユニオンがヒットしましたが、うん、同じシリーズ作品ということでユニオンを感じさせるフレーズやコード進行となっています。タイトルのインパーフェクトの由来についてツイッターでご本人がおっしゃっていたのですが、インパーフェクトとは不完全なという意味で、そこにアポストロフィーを加えたら、インパーフェクト、僕は完璧という意味になります。I'm perfect ですね、
はい。
アニメの世界観のように誰かが加わるだけで完璧な僕になるというタイトルにしたかったのと、今回はオクトではなく大石正義ソロ曲であることから、一人だからこそ欠けているから大切な人を思えるという意味が込められているそうです。控えめに言って大石天才かよって思いました。余談ですが、オクトが2020年にリリースしたリユニオンというアルバムに、アルバム名と同じリユニオンという曲があります。もともと舞台版のグリッドマンの主題歌として作成されたものの、コロナのため中止になってしまったという経緯があるのですが、歌詞がユニオンの続きのような世界観になっており、コード進行やスケールもユニオンと同じように作られています。こちらの曲もおすすめなので、ぜひ聴いてほしいです。ということで、本年もどうぞよろしくお願いします。クールミント記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
内容濃いな。
濃いですね。いや、もう全然僕なんかより詳しい
です。いや、明日にこは喋るよ、ほら、喋るから。いや、文だとまとまるからね。ずるいよ、ずるい、ずるい。
はいはい。興味ないよね、この。
何が違う、おい。何言ってんだよ。あるあるある。
うん。大石正義さんという方がいらっしゃるの、今。
あれですよね、えなこちゃんと番、MX の番組やった方ですよね。
そうです。あ、そうそうそう。
はい、やってますね。今、YouTube では、その、元キュートの鈴木愛理ちゃんと、番組、アニソンの番組やってます。
ヒントばっかりなんだよ、めっちゃ
ない
よ。
いや、もう大石さん自身がやっぱアニソンがすごい愛してる人なんで、
お
やっぱ何よりも作品のことを考えてみたいな。
そうだね。
そうなので、まあそうですね、この、まあ僕がよく見に行ってるアニ様っていうイベントでも、
アニ様主題歌ね、使ったりとかね。
2020、まあ、2020開催予定の時の、まあ、アニソン、まあ、あの、2021のテーマソングにそのまま引き継がれましたけど、もう結構アニソン界になくてはならない存在の人になってる、
ね。そうだね。マジで今そういう感じですよ。
そうですね。
うん、
山手線でなんか密着映像みたいなの見ました。なんか、上の、
あるよね、
上のモニターになんか。
やってたの？
ああ。
なんかの、その、まあ、多分配信番組かわかんないですけど、うん、なんかその、クリエイターとしてインタビューされてる映像を
見ました。あ、ありますね、なんかね。よくやってるやつですね。
はい。
ああいうのにも出ちゃうぐらい。
そうですね。あと、ま、結構やっぱりバックボーンが、その、本当に、あの、遅咲きの人みたいなバックボーンも結構あって、
うん、
有名な話だとなんか、その、ピザの配達のバイトみたいなのをしてたら、その、配達先に、その、前の所属先のマネージャーがいたみたいな。
うん。
切ない。
切ないみたいな。
はいはい。
なんかそういう話とか聞くと、やっぱり、まあ、2015年に確かアニソンデビューだったので、大石さんで、
うん。
結構遅咲きなんですよ。33、4過ぎぐらいに。
すごい。
アニソン界に飛び込んできて。
そうなんだね。
そうですね。
まあ、比嘉くんはもう、248だから手遅れだ
よ。ああ、そんなことないですよ。錦鯉さんいますからね。50から50から。
あ、こういう悪い例を生んでしまうんだね。やっぱり錦鯉優勝するとね。
僕は60歳までなんとかなる。
60歳までね。はい、そうだね。それだったら大丈夫だね。
はい。たけしさんも30過ぎてから売れたから。
そうですね。今日は60から売れますんで。
大船記者よりいただきました。
大船さん、ありがとうございます。
勝手にアニメアカデミー賞を拝聴いたしました。皆様面白かったですが、特に黒ヤギのお二人と海外のアニメは興味深かったです。というわけで勝手ではありますが、私もアカデミー賞を作ってみました。題して、2021年心震わされたアニメゲームの歌賞。勝手に自分がね、心が震えたアニメやゲームの歌っていうことですね。
はい。
2021年私の試験で、まあ、心を震わされたアニメやゲームの歌を挙げさせていただきます。 まずはこちらもですね、ウマ娘プリティダービーセカンドシーズン第1話エンディング及びゲーム劇中歌のウィニングザソウルを上げさせていただきます、
はい、
アニメでは東海帝王のこれからの苦難が待っているが乗り越えていくというような闘志あふれる演出がされておりました、
うんうん、
これでがっちり心をつかまれました。私はゲームでしか聞けませんが、シンボリルドルフ役の田所あずささんが歌われているのが美しく強さがあって一番好きです、
うん、
続いてゲームスーパーロボット対戦、13なのかな、これは30なのかな、主人公
出ました、今年出ましたね、
はい、のテーマソング、
はい、
これはなんて読むのかな、協調降臨という曲なのかな、これを上げさせていただきます。
はい、
遠藤正明さんの熱い歌声にどこか昔のスーパーロボットの曲を思わせるような歌詞、そして何よりも歌詞の中にテーマとなるロボット名が入っている、これがいいんです
な。
そしてアニメゲームアイドリープライドよりソングフォーユーを上げさせていただきます、
う
ん、ちょうどに12月24日に再放送の最終回がありました。最終回でメインヒロインの一人がソロで歌うシーンがあり、トップアイドルになるはずだった姉が幽霊になって見守るシーンがあります。他にも選考理由があるのですが、いろいろ混じって未だ文章にしにくいので箇条書きにさせていただきます。この歌は姉の持ち歌、姉は大会に向かう前に事故死し、幽霊になって他のアイドルたちを見守っている。マネージャーと一部のアイドルだけが姉が見える、妹であるメインヒロインには見えない。メインヒロインの誕生日が12月25日、姉の命日も12月25日、再放送最終回放映日が12月24日。最終回にメインヒロインを見守った後、クラスメートで相棒だったマネージャーにさよならを言って姉は消える。
はあ、
姉役の声優さんが放送日の数日前に転落死しました。
そう。はい、そうです。
神
田さん。ちょっと、
ちょっといろいろ混乱してしまい、まとめきれませんでした。申し訳ありません。ね、
うん、
ただ、ものすごく心震わされた曲でした。そして最後に大賞はアニメゲッターロボアークエンディングテーマ影山博信さんのヒーツ2021なのかな、
急に
選ばせていただきます。
いや、急に神様だからね、スパロボ好きなんですね。
なるほど。
昔影山さんご自身が歌われていたゲッターロボの曲のアレンジといえばいいのでしょうか、うん、はい、前のオリジナル曲の厚さだけで突き抜けていく感じではなく、今回の歌は静かに燃えて踏みしめていく強い歌です。
うーん、
2022年もいろんな歌に出会えることがあればと思います。それでは失礼いたします、ということで大船記者ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、うそうです
ね、 いろんな歌ありました ね、
いいですね。
ゲームソングまでカバーしてるんですか、
比嘉くんはゲームの曲興味ないの、
うん、ゲームの曲ありますよ、ありますよ、
うん、
今音とかもすごくいいですし、やっぱりフレーズでこびりつくのはありますけど、歌がねあるのがあんまり数がね、
そっか、
ないんですね、ないんです
けど、ボーカルいいってことですか、
向かいてます。で、その中で言うとやっぱりですね、デスストランディングっていう、うん、あの小島監督の、
うん、去年やってたね、
アメリカ中、あそれはあの歩いてるとすごいいい感じのところで急に歌が流れ出すんですよ。そういうやつが例えばすごく高い山を越えてやっと待ち決めてきたら急に曲入るみたいな感じとか、うん、ああいうのはすごく印象あるんですけど、
うんうん、
やっぱりでもスーパーロボット系のやっぱり熱い、
そうです、ね、
歌とかはちょっとやっぱ おじさんオタクからしたら、
うん、いやゲッターロボワークはマジでそのまあ、オープニングがジャムプロジェクトが歌うっていうのは発表は事前にあったんですけど、うんうんうん、エンディングがその放送当日まで解禁なくて。
えすごい
ですか、確か。で、
うんうん、
流れたと思ったら、あの、昔のゲッタロボシリーズの歌を、ジャムプロジェクトが再レコーディングし直したバージョンで、しかも、3曲あったんですよね。その、ドラゴンとストームと、うん、今、メールにあったヒーツと、あって、
はいはい、
うわ、昔じゃんと思って、昔ながらのロボットアニメじゃんって、なった。で、あれはちょっとびっくりしましたね。ここに来て再レコーディング版か、みたいな。
うんうん、
そっか、しとみくんそうやって見てんだ、オープニングとか。
再レコーディング版
結構最近多いんですよね、うん、その、うん、なんか、オープニング主題歌情報は出てて、
うん、
エンディング主題歌情報が全く出てないまま第1話の放送を迎える、
うん。
結構、まあ、もったいぶったって言い方をしたらちょっとあれですけど。
はいはいはい。いや、俺そう考えたら、うるせえ奴らのオープニングって、上坂すみれが再レコーディングするんじゃないかなと思うんだけど。
ラムのラブソングを。
似合いますね。
あの、オリジナルの方は、あの、歌手の方が、うふふんっていうの恥ずかしがって、レコーディングしてないってやつですね。
うん、あれでも、上坂さんやりそうじゃない？
やりそうですね。
まあ、でもちょっと、ラムのラブソング以外が、 ちょっとありえないですもんね、うん、やっぱりここまで来ると。
まあだからアレンジとかはちょっと現代風にして、
うん、はいはい、
あんまりそわそわしないで
って。4クールやるんでしょ。
そうよ、
変えればいいじゃないですか毎回ね、その過去のいっぱい
あれも、まあ、まあまあだから最初はやっぱそうじゃない、う
ん、ラムラブソングですね、
やっぱり、うん、やっぱラムのラブソングあんのかなとは思いますけどね。
そうだよね、
ここまで来ると、
うん、はい、まだまだアニメアカデミー賞届いております。初ミキシャよりいただいております。
あ、もう、ホテルさんだろ先生。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
2021年勝手にアニメアカデミー賞アニメ映画部門、勝手に送らせていただきます。
映画。
そちらの、はい。
2021年に日本公開されたアニメ映画以下23作品からノミネート5作品、対象1作品となります。21作品、ラーヤと竜の王国、新エヴァンゲリオン劇場版、劇場版名探偵コナン、これは何て読むんだったっけな、黄色の弾丸と書いてね、何だったっけな、
何でしたっけ、散々テレビでやってたんで、
そうなんだ、
黄色の弾丸ってそのままじゃなかったでしたっけ、
そうだっけ、なんか変な読み方する文化なかったコナンの、
コナン何年かに一回ね、そのまま読みさせることあるん
だ何そのランダム、
黄色の弾丸で合ってるはずです、
合ってんの、
今年は、はい、
映画大好きボンボさん、漁港の肉子ちゃん、
旅行の肉子ちゃん、はい、
ジャンクヘッド、
あ、ジャンクヘッドね、
100日間生きたワニ、
あ、100ワニ、そうか、
竜とそばかすの姫、
うん、
サイダーのように言葉が湧き上がる、
サイダー、はい、
クレヨンしんちゃん謎めき花の天かす学園、
あ、クレヨンしんちゃんですね、
ダフファー守護者と謎の豆人間、
うん、
アーヤと魔女、イサキの迷いが、
はい
はい、
はい、
劇場版フリーザファイナルストローク前編、うん、龍馬ザプリンスオブテニス、新生劇場版テニスのおじさん、
あ、はいはいはい、ね、はい、
劇場版抱かれたい男1位に脅されています、
スペイン、ね、スペイン編ね、はい、
ロン僕のポンコツロボ、ポンコツポット、うん、隅っこ暮らし青い月夜の魔法の子、うん、愛の歌声を聞かせて、ミラベルと魔法だらけの家、フラフラダンス、さよならティラノ、白蛇演技、
あ、はい、
この21作品、あ、23作品、初見さん見たんですね。
すごい。
結構見てますね。すごいですね。
結構見てますね。
すごいですね。
ノミネート5作品、1、新エヴァンゲリオン劇場版、
うん、
25年間続いたエヴァンゲリオンシリーズの完結編で、全国のエヴァファンはもちろん世間的にもかなり話題になっていました。これだけ期待をされている作品だとどうしてもハードルが上がってしまいがちですが、個々それぞれいろいろな感想はあるかと思いますが、それでもあれだけのクオリティで納得させられる作品を作ってしまうのだから、やはり庵野監督は天才だなと改めて思いました、
うん、
2、映画大好きボンボちゃん、ボンボさん、もともとは、杉谷翔吾人間プラモによってピクシブに投稿されていた漫画作品、完全ノーマークだったんですがめちゃくちゃ良かったです、
うん、
この作品内では映画制作という形で表現していますが、全世界のクリエイターに刺さる作品だと思います。何かを創作生み出すということの情熱と苦悩、時にはバッサリと切り捨てる選択をしなければならない覚悟、本当に面白いので皆さんぜひ見てください。
はあ、
これは傑作ですね、
うん、
3、サイダーのように言葉が湧き上がる、4月は君の嘘、クジラの頃は砂上に歌うで監督を務めた石黒恭平監督は本作がアニメ映画初監督、甘酸っぱい青春恋愛もので一見王道なストーリーなんですが、主人公の男の子が俳句少年であったり、ヒロインは出っ歯でそれを矯正していて、それが恥ずかしいからマスクをしているという意外と他では見られないような設定が新鮮でした。またネットの表現もすごく前向きでめちゃくちゃ現代っぽいのも良かったです。俳句映画ですね、俳句青春映画、4、ジャンクヘッド、熱文字で取り上げてくださらなかったら見てなかったと思います。監督ほぼ一人で制作した終電のストップモーションアニメ映画、うん、詳しくは熱文字でも特集されていましたので今回は割愛させていただきます、
はい、
5、龍馬ザ・プリンスオブテニス新生劇場版テニスの王子様、
あ、
テニスの王子様完全新作フル 3DCG アニメ映画、テニプリ節全開なのですが、どこか感動してしまう。もはやテニプリというジャンルを確立していることがまずすごい。また今回は龍馬とヒロインの桜乃ちゃんとの、関係性にスポットを当てているのもめちゃくちゃグッときました。ということで、新エヴァ、映画大好き、サイダー、ジャンクヘッド、龍馬。 対象なんだと思う。
そんなもの絶対決まってるやつか。龍馬ですよ。
いや、僕もなんかこの固い口だと龍馬な感じが。
さあ、対象は、
はい、ででーん、
龍馬。
やったー。
ほらほらね、じゃないと嘘だよ、逆に。
完全にテニプリ舐めてました。テニプリを知らない人でもこの映画は完全オリジナルなので見やすいですし、やっぱり歌ってすごいと思いました。急に歌い始めるけど、やっぱり楽しくなっちゃいます。テニプリの根幹にある龍馬や他のキャラクターたちのテニスって楽しいじゃんを全力で肌で感じ、そしてテニプリって楽しいじゃんと思わず自分がテニプリになぜ魅了されるのかというシンプルな答えを突きつけられる。私は5回見に行ってしまいました。皆さん2021年見たアニメ映画で面白いのありましたでしょうか。2022年も熱持ちに関係する全ての人が健康でいられること、そして楽しい配信を楽しみにしておりますということで、初見記者ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に去年お世話になりました。本当にもう、はい、
いやーね、この歌プリの世界を完結させたばかりの初見記者でした。
そうですよね、
うん、龍馬ね、これで僕もね、
はい、
今大学1年生に、
はい、
の授業を持ってるのね、日本人の、
はい、
でちょっとパワーポイントを使った発表と練習みたいなので、うん、なんかみんなにおすすめしたいものを発表してくださいみたいなね、
はあ、はいはい、
それやってるわけ、
うん、面白そう。
でもうもうゴリゴリのオタク、自分もオタクだっていう思っている女の子が、
はい、
龍馬についてめちゃくちゃ発表したのね。
はいはいはい。
で、持ち時間4分なんだけど、13分ぐらい喋って
た。全然。
でもあんなの暗転だよ、暗転。
龍馬がいかにすごいかっていう。
うん。
でも、なんか、完全にクラスメイトたちもその熱に当てられて、なんか、龍馬見に行きましたみたいな人も出てきて、龍馬やっぱすげえなっていう結論になりましたね。
すごいですね。
そうなのよ。これで、ね、今入る入り口としてもね、最高なやつなの。
あ、そういうことなの？
ファーストテニプリとして。
ファーストテニプリとしても最高なやつなの。
あー、確かにそう。
それちょっと興味がありますね。僕は漫画は読んでましたけど、アニメの方は実はそんなにだったんで。
そうなのよ。だから、うん、今の大学1年生なんでテニプリ触れてないわけよ、基本的に。
でしょうね。そうかそうか。
原作はね、もしかしたら。
もう、鬼滅呪術廻戦ですよ。うん、
はいはい。
なんかね、ちょっと昔の作品掘ってみようかって言った時にたどり着いたテニプリって感じだったんだけど。
ああ。
これもすごいよね。
すごいです。今刺さるっていう。
うん。劇場版映画ね、どうだったかな、
はい、
見に行った人いるかな。でも、まあ、うん、ね、プリキュアもありますもんね。
ありましたね。
はい。
うん、僕は、今年はクレヨンしんちゃんの映画が歴代5本の指に入るぐらい好きだったので。
マジで？
まあ、一言で言うと、風間くん萌えの映画だった。
ああ、なんかそうだ、話題になってた。
風間くんだったんだね。
はい、風間くん。なんか、はい。なんか私立の小学校のなんか体験入学行くみたいなお話で。
はい。
で、なんか、エリートとは果たして何なのかみたいなのを問われる。結構めちゃくちゃ、
そんなテーマ？
めちゃくちゃ深い映画プラス、うん、その、風間くんとしんのすけの友情みたいな。
はいはいはいはい。
やっぱ何十年も、この、ね、春日部防衛隊を見てる人たちからするともう激アツなお話だった。
おかしいよ。何十年も春日部防衛隊見てる人たち。
いや、ほんと、ちょっと良すぎた映画でした。
ちょっとね、風間萌えがね、なんか、世間にバレたみたいな感じの、
そうですね。
言ってる人もいますよね。
やっぱりあんだけたくさん作品があるから、やっぱ風間くんが主役っていうのも全然もう、やっぱり。
そうですね。なんか、
というか。
なんか結構その、一人のキャラクターが主人公っぽくなるみたいなのは、まあ、歴代の作品結構あったんですけど、うん、まあそ、白が主役の作品だったり、はいはい、まあ、広志が、まあ、広志が主人、なんか主役っぽくなる作品はいっぱいあったんですけど、風間くんここまでフューチャーされてるのって、もしかしたら初めてか、
うん、
まあ2回目とか、でもメインなのはもしかしたら初めてかもしれないですね。結構この私立小学校で設定がもう風間くんを立たせる設定だったんで。
そうか、そうか。
そう。いや、これ、ね、
その。成功させたことは今後もね、そういう、いわゆる防衛隊の中から出てくる。あれは。
どうなんですかね。
風間くんの第2弾ってのも。
風間くんがその結構ここ数年のテレビアニメにたまに出てきた時のネタ的な扱われ方みたいなのがあったからこそなんか今回の映画の、ほらあの魔法少女モエピーっていうのの大ファンっていう設定が、ね、アニメで、
いや、そうなってるんだ。
アニメで出てきた時にはもうネット民たちが大騒ぎした。
割と風間くん雑に扱われてきた振りがあるから、
ああ、今回の、
そうそうそう。
がっていう。
救済だよね、ほんと。
救済。
いや、マジで風間くんの映画でしたね。本当に。良かったです。
老害記者の落ち武者記者からもいただいております。
あざます。
勝手にアニメアカデミー賞2021無事開催をお祝いしますとともに、八つ枯れが独自に設定した賞の発表させていただきます。あ、この方一年賞が八つ枯れ。
八つ枯れです。
ありがとうございます。
発表いたします部門は2021ベストオブ結城葵賞。
いいですね。
はぁ、
あ。まぁ、比嘉くんはちょっと知らないと思うんですけれども、
はい。
あの、若手女性声優、は、あの、切っての実力者である。
知ってるわプリキュアも経験するわ、
これまで、しかめまどか、あるわけ
ですね。
ね、まどまぎの。
はい。
あと、SAO の結城。
うん、
幼女選挙ターニャ、
はい、
アホガールのヨシコ、
うんうんうん、
僕町のカヨ、そして昨日の旅のキノなど、実に多彩かつ個性的な役を演じてきました、
うんうん、
彼女が2021年に参加したアニメ作品は18本、その中から特にエポックメイキングな役を3名選び、ランキング形式で発表させていただきます。
ほう、
はい、第3位クモコ、クモですが何か、
クモですが何か、はい、
ですね。もともとキャラの演じ分けには定評のある結城さんですが、本作では4つのキャラを同時進行で演じ、文字通り声優イコール声に優れるものとしての実力を遺憾なく発揮しました。特にワンクール目前半にはゲームシステムのアナウンス以外は1話丸々1人で喋り倒す回もあるという、落語家のような芸当をやってのけて視聴者を驚嘆させました。さらにエンディングを担当したキャラソン、頑張れくもこさんでは、最速時のテンポが BPM400 という、でもう異常な爆速を披露したことも付け加えておきたいと思います。
はい、
400って相当早いからね。
えぐいですよ。多分200でも相当早いのに、その倍以上。
初音ミクレベルの速さだと思う。
またあの激走ぐらい、あれよりも、あれよりも多いのかな、もしかしたら。
第2位、最果てのパラディのグレイスフィール。前述の通り、結城さんの演じるキャラクターは実に幅が広く、赤ん坊からお年寄り、時にはリアルな青年ボイスまで恐ろしく振り幅があります。様々な役を演じてきた結城さんですが、ターニャのような化け物じみた冷酷キャラ、ヨシコのような正真正銘のアホの子はもとより、可憐なヒロインでも、ひなずきのように、非常に悪の強いものが多いという印象があります。特に、性格の悪い小悪魔役などは天下一品でしょう。そんな業の深い役を得意とする彼女が、人間の業とは真逆の聖なる女神を演じたとき、非現実的なまでに俗称を削ぎ落とした声に八つ枯れは異譜すら感じました。この方の引き出しは一体いくつあるのでしょう。第1位、平家物語の琵琶。あ、これはもうね、すごいですよ。
そうなんです
か。テレビ初放送が今月からとなる平家物語ですが、先行して昨年9月から、FOD で配信しており、2021年の作品とも言えるので、あえてここに挙げさせてもらいました。これ、京都アニメーションの山田直子監督、
うん、がやってんすか、
吉田玲子さんが脚本の、もう、そう、ネットフリックスでもう先に先行配信されている、
ああ、
もう、すごい作品です。で、これ、事件後初監督。まだ未見の方が大半でしょうから、詳しい話は避けますが、本作は声優陣の豪華さだけでも年間ベスト級。その中で主演かつ、日本文学史上に冠たる名作に全くのオリジナルキャラとして出演するハードルの高さ。これを結城さんは見事にクリアしています。特に日本人なら誰でも一度は触れたことのある冒頭の一節、あれを吟ずる場面では鳥肌が立ちました。余談ですが、この作品は山田直子監督が京アニ火災事件後最初に指揮を取る京アニ以外での初監督作品で、脚本も山田監督とタッグを組んで数々の名作をものにされた吉田玲子さんが担当されています。そうなんです、これ京アニじゃないところで作ったんですよ。
はいはい。
この作品を皮切りに2022年もうちの勇気をよろしくお願いいたします。
いやいやいや、うちのってなんだよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだから、あのエヴァの新劇場版見たときに、ここのマリっていう役は何なんだみたいなね。
はいはいはい。
うん、みんなが知ってるエヴァンゲリオンに知らねえキャラいるぞっていう。
はい。
まあ、坂本真綾さん。あの感じを上回る、この結城さんの登場ですよね。
へぇー。
ビビる。
いわゆるあの、平家物語ですもんね。
そうそうそう。
有名な。
そうそうそう。
はぁ。
ベストオブ勇気青衣装、いい。
しかもこれ1位にしてるんですもんね。
そうだね。
今回。
いや、だからなんかあれだよね、男性、だからベストオブマモみたいなの送ってくれるんじゃないかな。なんかもう、宮野守が出るイベントや劇場あの、なんか舞台上全部行ってますみたいなさ。
だけど、じゃ
あ。ないかな。
いや、お願いしたらぜひ皆さん送ってくださいますよ、いいすそんな。
僕、ぜひ有識者の方にベストオブ津田健をやってほしい。
ああ、津田さんね。
もう、いいね、なんかね、まあそのアニメという枠も超え、ね、うん、いろんな作品で、
そうだね、
津田さんのお声とか演技見る機会多かったんで、
うんうん、この切り口も良かったですね、
うん、いいですね、
素晴らしい。
トロキチャイルにいただいております。
はい、ます、
この方はですね、アニメ映画から独断で勝手に対象ということで、コロナで公開時期があれこれして新エヴァ生徒会役員どもガルパン三章などいろいろありましたか。そうだ、生徒会役員どももやってたんだよね。あ、これはね、はい、関口ジョニーズが結構熱く語ってましたね、まず、
はい、まさかの2本目の映画。
そうですね。
だってね、
3月公開のアリアザ、
はい、
クレプスコーロ、そして12月公開のアリアザベネディツヨーネ、合わせての対象と受賞しますと。
おう、
アリアですよ、アリア。
はい。
ハトジュン監督の。アリアといえばテレビシリーズのラスト、3期4クールにわたって描かれてきた穏やかで美しい世界が、アリスのミドルスクール卒業と、飛び級昇進をきっかけに大きく展開を始め、うん、それぞれが新しいステージへ歩み始める素晴らしいラストでした。以前熱文字で好きな終わり特集をやった時に話に出てこなかったのが不満で、よほどメールを送ろうか迷いました。しかし結局やめました。というのも終わりではなかったからです。
なるほど。
そうね、でもこの、アリアは、それこそ俺終わった時やっぱ心にぽっかり穴が開いた作品の一つだね。
うんうん。
で、特にこのアリスちゃんの飛び級試験の、そのオレンジの風がなんちゃらとかっていうタイトルの、すごい良かったよ。
うん、
あの辺が、ああ、見てきてよかったっていうくらいで、涙なしでは見られない回なんだけど、まあ、確かにね、あれは素晴らしいラストだったんだよね。テレビシリーズの放送終了から7年後の2015年、青のカーテンコールと銘打って後日談の新作 OVA が出ました。ハマったコンテンツの延命と新展開、普通なら手放しで喜ぶべき大変いいニュースです。が、当時の自分は、何してくれてんじゃこらーでした。新作の喜びより、あまりに綺麗に幕を閉めてくれたこの作品の余韻を、おかしな打足で乱される不安の方が大きかったんです。ガルルにゃー全くの杞憂でした。我が三大名誉永久嫁の一角を占める水無し明かりはより魅力的に。それ以外のキャラもそれぞれに活躍し、新キャラも無理なく溶け込んで新しい作品世界を展開してくれました。そんな青のカーテンコールの 2,3 作目、傑作でないわけがありません。それぞれオレンジプラネットと姫屋にフォーカスして深掘りしたストーリーで、詳しくは語りませんが、過去話の補完をしつつ新しい展開も見せる素晴らしい脚本でした。2作目はコロナで公開が遅れ、新エヴァとまともにぶつかってさほど話題にならず多少がっかりしたものの、日を置かず3作目の公開、カーテンコール3部作の大団円、最後に流れるウンディーはもうやばすぎです。ウンディーネ、一気の絵を使うのもずるい。制作人のアリア愛が炸裂しています。この作品でアリアにも改めてピリオドが打たれましたが、歴史、自分史に刻まれる好きな終わりになりました。ということで、トロさんありがとうございます。
いや、すごい熱量でしたね。
いやー、確かにアリア
今ね、火が飛び火した。
うん、アリアもね、うちでな、引き取ったからね、みんな。
そうですね。大きいのありましたね。
大きいのがあるからね、うちに。大好きな作品ですし、やっぱ佐藤潤監督、これを機にね、僕はもう本当に、本当大好きですからね。
はい。これを機に大好きです。
アリア終わってほしくないっていう気持ちが強すぎてね。はい、
そうですよね。ああいうシーズンね、その最初回やってくれて素晴らしいんですけど、ね、ずっとついてほしい感じもね。
こうやって新たのが出てくるっていうのがね。
すごいですね。
いや、だから、今、マリミテの続編が出るみたいなことと同じだから。
あー。
うわーっていう気持ち
に。複雑な気持ちに。嬉しいですけどね。
そうだね。では、最後ですね。ミニスカ Y 字バランスさん。
ありがとうございます。
2022年、勝手にアニメアカデミー賞、音響賞。
そう。
作品に用いられた音楽や効果音など、音の演出が優れていた作品に与えられる賞です。
はい。
エントリーナンバーはね、5までありますね。1、無職転生、異世界行ったら本気出す。
うん。ほう。
ルーデンスとエリスの危機に、疾風のごとく助けに来る、褐色獣耳爆乳のギレーヌ。そのあまりの駆け込む速さに空気が切り裂かれ気圧差が生じルーデンスに耳鳴りが起きてしまう演出がすごかったです。エントリー2スーパーカブ。この作品ではエンジン音、排気音、走行音がとことんリアルな音を使っていました。
はあ、
レイコが乗るカスタムされたカブのチンタマフラーの音もあチタンマフラーの音も忠実に再現されていました。うん、その他の多くの音も丁寧にリアルに当て込まれていました。確かに、
うん、
静かな作品だけにね、
こうい
うところはね、ディテールが。エントリーナンバー3、真っ白の音。音楽を題材にした漫画原作をアニメ化すると当然漫画にはなかった音がつきますが、過去には音をつけたことにより作品の雰囲気が台無しになってしまった作品もあります。真っ白の音は三味線演奏に吉田兄弟をはじめとする一流の奏者が揃えて音があるアニメの利点を最大限に発揮することができた作品ではないでしょうか。エントリーナンバー4、180秒で、君の耳を幸せにできるか。
ああ、
この作品をエントリーから外すわけにはまいりません。
はい、まあ、そう、音って言ってんじゃ
ん。そうだね。
ASMR、耳かき音、女の子が耳元で囁いてくれるウィスパーボイス、そして画像は可愛い女の子。聴覚だけでなく視覚も幸せにしてくれてフェチズムを満たしてくれる、どこかけしからんような素晴らしい作品でした。うん、以上4つですね、エントリーはね。
はい、はい、ありがとうございます。
さて、2021年勝手にアニメアカデミー賞音響賞大賞は、
これはちょっとわかんないですね。
スーパーカブです。
おお、
あ、
やった。
おお、
今足飛びから良かったっていう声が聞こえましたけど。
いや、180秒かなって一瞬思った。
一瞬思ったよね。一瞬思った。受賞理由は地味な音の演出でしたが、小熊がレイコにフルフェイスヘルメットはどんな感じか試して被らせてもらった時のヘルメットを被った本人が聞こえるこもった音が、自分でも時折かぶるフルフェイスヘルメットと同じように聞こえる音の再現に感心してしまったところです。
そう、すごいですね、それ。
劇中で使われたクラシックの選曲も秀逸でした。
ああ、確かに。
シンプルで堅実な音作り、とても素晴らしかったです。長くなりましたが、以上です。ということで、ミニスカ Y 字バランスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、音響賞
っていう。面白いですね、音響賞。いいですね。
うん、しかも、スーパーカブって、リアル寄りの作品だからこそ、
うん、
やっぱ、ちょっとね、なんか奇抜な音とか使えない
ですから、ね。ああ。
やっぱリアリティを、なんか、優先させられるところですからね。
はいはい、
エンジン音なんて言ったらもうだってマニアがいっぱいいるわけですからね。
まして、アニメ現場に行くとなんかうるさそうだもんね。
ここ最近ね、なんか、マニアが、ね、うんうん、ジャンルを潰すってよく、
はいはいはい。
木谷社長が言ってますけど、ね、あのなんか本当にディティール凝ってないと、アニメでやった時に文句言われるみたいな。ね、でも株はすごかったですね、確かに。
大福オタクな人って多そうだから、多分なかったらこの音取ってきましたみたいな、いっぱいね、ありそうな現場でもありますけどね。
はい。
バイクオタクっていうか、多分、今バイク乗ってる人みんなオタクだよ。
え？まあ、そうなんですか。
うん。
普通の人乗らないですか？若い子乗らないですか？普通に。
うん、バイクがよほど好きな人じゃないともう乗らないでしょ。
え？
車もそうだよ。
車はそうしますよ。バイクもなんですか？今の若い子はバイク乗らない。
はぁ。コスパが悪いもん。
うん、
あと、駐車場ないし。
まあ、都内は、はい、都心はそうですけどね。
で、と、あの、 東京都以外だと車の方が便利じゃん。
はい、あ、そうか。
はい。
どっちつかずになっちゃうんですね。
そう、だから、俺はバイク乗るっていう人しか乗ってないっていうこと。
ああ。
なんか遠くに行くために乗るんじゃなくて、バイクに乗るために乗ってる。
そうなんだよ。
感じ。
そうなったんですね。
比嘉君はスーパーカブ結局見たの？
途中まで見ました
。出た。出たー。
今日まだ見たの、まだ
要は5話行く。途中まで見た、出た。
5話まで。でも消してませんから、ちゃんと。ハードディスクこと
も。素晴らしい作品だったんでね。ぜひ見てください。
見ます、すいません。
というわけで、結構ね、このアカデミー賞の、反響が大きかったんで、また年末はね、なんかまた、これは別でなんか募集すればよかったのかな。
そうですね。ちょっと、これも恒例の行事になりそうですね。
うん。
これに負けないように我々もちょっと、さらに気合い入れないとちょっと、
難し
くちゃいます。
はい。
はい。
というわけで、2021年勝手にアニメアカデミー賞リスナー記者編でございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。